アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2395回、6月29日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週オープニングテーマは鶴は千年亀は万年です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。鶴がしっかりしていて太いリンゴが甘くて美味しいそうです。鶴大事ですね。三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。夏になるとなぜか知らないんですけどやっぱりそうめんが食べたくなってくるんですよね。スルスルっとした麺の喉越し最高です。今日もよろしくお願いします。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。クレーン建設重機ですが釣りに監視用カメラというものがあるそうです。手元で操作するものやフットスイッチ式のものがあったりと結構な需要があるようです。今日もよろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル Mac Pro 2023の PCIe カードスロット情報を公開。スループットが最大になるようにプール間の帯域幅は基本自動割り当てという記事が出ていました。ええ、あの Mac Pro ですよ。今年発表になりまして、ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい。
どちらか買う予定はありますか、 Mac Pro？ って言わせてしまうわな。一回この番組で誰か一人でも Mac Pro 買いますって言うと出てけんから。なかなかないよね。
なかなかね。
価格帯が昔のパワーマックシリーズの頃から言えばかなり上がってしまってるんでね、Mac Pro の、特にこの最近のモデルになってると。普通に導入が敷居高いかなって気はしてるんですが。
はい。
まあ、私が一番よく関わった DTP の業界って、ちょっと会社あるあるかもしれませんけど、はい、要はこれまで習ってきた慣習を変えるっていうのに抵抗を持つ部分がよくあったりするんですよ。まあ人だったり部署だったり。はい、だからこれまでずっと Mac Pro でやってきたら、Mac Pro で今後もやっていきたいっていう現場があったりするんですよ。
なるほど。
なんぼ場所が取って、なんぼ Mac Studio と性能も変わらんと値段だけ高いって言っても、それは、いや、ちょっと変えたら現場具合悪くなったら怖いから、今まで通りので知りたい。もうすでに M2 とかのチップやってて、インテルと違うんですけどって言っても、いや、そういうことじゃなくてって言われちゃうような現場。あるんですよ。
そうなんですね。
そうですよね。
この前も言われてました。発表イベントの話をね、大林先生が交えて喋ってた時に、この前通りの拡張性が失われてると言ってた、あの PCIe スロットの件ですよ。仕様が一応公開されて、中ではスループット最大になるように帯域幅を基本自動割り当てにしましたっていうことで、ね、言われてました。でもう一つアップルチャンネルさんで Mac Pro のニュースがありまして、 Mac Pro 2023がスリープから復帰後に SATA ドライブが予期せず切断されてしまう不具合があるとして、 Apple が今後の MacOS アップデートで修正すると発表という記事もありました。発表されていきなりこんなんダメじゃないですか。
も
うスリープ復帰後になんかあかんっていうパターンようありますよね。ないですか、そんな経験。
うち前に使ってた分賃になってしまった iMac は、スリープから復帰せずにそのままお亡くなりになったみたいな、そんな感じでしたね。
それでも1回だけでしょ、まあ、なんかしたら復帰するわけじゃなかったんでしょ。
そうですね、もう最後の最後でそのまんまでしたね。
この場合多分 OS でなってるだけやろうから修正するって発表してるわけですけど、そんなようないですけど、昔も周辺機器つけてて、なんかの折にスリープ入ってしまって、次、スペースギーかなんか叩いて起こしたら、マウントされませんでしたとか、
ね。なんか不正な取り外しみたいに
言われてしまうんですね。あったでしょ、まあ、あの感じかなと思うんですけど、で、今の OS でもまだまだそれあるんですね。しゃあないんでしょうけど。よく知られてるとは思いますけど、デベロッパーの方が散々ベータから積み上げてきて、もうこれでもかいぐらい試験いろんな場面でしまくった上でリリースしてると思うんで、でもこういうの出てくるのねっていうのは、なかなか興味深いなと思います。 まあでもそのうちアップデートで出てくるでしょう。新モデルやから、あ、ちゃうか、まだベンチュラ
ー ベンチュラですね。
ベンチュラーで搭載ですね、うん、だからここで言ってるのはベンチュラーのアップデートですよね、
うん、ですね、
そうですね、
うん、
まあ、そのまだベータ入れたら治るんじゃん。そんなことないから。
どうだろうね。
あ、ごめんなさい。それ前に受けて、ワンボタンで言うてんからやってみて余計おかしだったぞって言うと言ったら怖いから。あんまりごめんなさい。前に受けないでください。ちゃんとアップルの発表を確認してからやってください。Mac Pro のお話、3番目、アップルチャンネルさんからで。アップル、MacOS のアップグレードなどに失敗し反応しなくなった Mac Pro 2023を DFU から復活、復元させるためのサンダーボルトポートを公開とありまして。これは2年ぐらいの間 M シリーズの CPU 積んだ Mac になってから結構これ言われてますよね。アップグレード失敗して分鎮化までいけんけど、ほぼ分鎮化みたいになってしまうという、起動しなくなるという、
うん、
この時に復活するためのサンダーボルトのポートを使うんですけど、
はい、
ポートの場所が決まってるんですよ。
お、
どのポートでもいいっていうわけじゃないんですよ。今回 Mac Pro 2023でも復活復元の場合にはこの部分のサンダーボルトを使ってくださいねっていう発表がちゃんとありましたということでした。これ間違えたらどうなるんやろう、なんともないだけかなって、あるいは他になんか影響出るのかなっていつも思って見てるんですよ。復活のためのこっちって言ってね、
このポートは絶対死んでもらっちゃ困るってやつですよね。
そうだね。
よっぽど現場はあちこち移動したりとか、荒っぽい抜き差しを毎日のようにやるとかいうことでなければ、大体は持ちますけどね、ポートはね。記事の方で、ね、最後の方にきちっと書いてくださってて、ちなみに Mac の復活と復元の違いは、復活が起動ボリュームやユーザーのデータボリュームなどに変更を行わず、処理完了後もユーザーデータが保持される方法で、復元は内蔵ストレージの MacOS が消去、そして最新バージョンの MacOS がインストールされ、処理完了後は内蔵ボリューム上にあるデータが修復不可能になるということでね、大きな違いがあるというふうに説明が書かれていました。復元は最後の方法で、最初は復活をね、試してください。
なるほど。
とりあえず復活の呪文を入力するところからと、まあそういうわけですね。
いろいろ言ってまいりました Mac Pro でしたが、最後に Able Tech というブログで Mac Pro の前モデルと今年発売のモデルを比較した記事がありましたのでご紹介しておきます。600万円お得に Mac Pro 2023と2019の使用性能を徹底比較という記事で、Mac Pro 2023に大きく評価ができる部分があるとのことでした。2023年モデルは最小構成でオーダーしても100万円という高額なモデルなんですが、 Mac Pro 2019年モデルの最高構成のものよりも性能が上回っているということで、これはインテルから M2 チップに変わったことによるものですが、それにしても前モデルの最高構成が700万円以上していたんですから、その差は600万円以上のコスパが図られたということになります。そして MacBook Air の方のハードウェアの情報もやはり Apple Channel さんから引用させていただきます。新しい MacBook Air 15インチ M2 2023の筐体はサーマルスロットリング対策にもなっている模様という記事でしたが、MacBook Air は MacBook Pro と違って空冷のためのファンが備わってないんですよ、
はい、
だからおのずから熱を吐き出すしか方法がないんですよね、
CPU のクロックを落として発熱の影響を下げようというやつですね。
M2 チップのサーマルリミットを105度に設定されているそうです。これね、ザ・バージがテストしたんだそうです。シネベンチ R23 っていうのを使ってテストしましたということで、でね、マークスさんが試験したって YouTube の動画を上げてるそうで、アメリカで一番のアップル系の YouTuber ですよ。
この方
がアップルだけじゃないんやけど、ほとんどアップル製品のレビューとかやってらっしゃる方で、日本の YouTuber のだいたい10倍から下手したら100倍ぐらいの数字持ってる方なんですけど、でこの方も ね
チャンネル登録者数が今収録してるのが6月25日の夜なんですけど、この時点で1710万人いますね。ちなみにワンボタンの声のチャンネル登録者数
言わないで、比較する言わないで、
いやいやいや、偉大な目標じゃないですか、やっぱり
顕微鏡で月見てるような気分になる。この前の坊先生のお話でも、もう MacBook Air で全然こと足りるしっていうお話なんですが、そうですかそうですかって、自分も MacBook Air、まあ11インチフルでの使ってるけど、三浦さんは MacBook Air をお持ちになった時代って、あ、今でもお使いですよね、確か。
Air は買ったことないですね。
ああ、そうだったですか。
Air とついたものは買ったことないな。
AirTag は
エアタグはあるあるある。いっぱいある。
いっぱい買ってるじゃないですか、
いろんなものにくっつけてるね。本当だ。
はい、ね、はい。私、MacBook Air は中古で買って使ってるんですけど、
はい、
ほぼほぼ私、新品と中古半々ぐらいの方で買ってきてるんですよ。
うん、
はい、どうです、別に中古には抵抗ないです？
まあ、大丈夫ですよ。私も中古買いますよ。うん、
私は IT 機器、あのパソコンとかああいうのは、現役で使うものに関してはちょっと中古はあんまり手を出したくないですね。
あ
の整備済み品、うん、アップルの整備済み品は買いますけど、あんまり、ね、されることは少ないと思うんですけど、一応ほら手を入れようと思えば OS をいじった状態とかそういう状態で買い取りに出せちゃうわけなんで、
うん、
危ないなという気はするんですよね、個人的に。
うんうんうんうん、
いろんなご意見あると思います。もう私の知っている人でも、中古なんて全部ゴミにすればいいのにっていう暴言吐く人いるんですよ。その人はすべからずく新品を買うべきだと。
あ
まあそれはメーカーさんがもう涙して喜んで聞いてくださると思いますけど、その意見は。まあでもね、立派に中古市場というのが世の中にあるんで、まあ、大いに活用させていただく私ですよ。
はい。
でも M2 も今まあ出たばっかりですけど、お正月3回ぐらいで腰は、ええ値段なってんちゃうかなという期待をしますんで、その時にちょっとね、はいはいはい、買わせていただこうかななんて思ったりなんかするわけですよ。
Apple Watch ウルトラも中古でもいいから欲しいね。
ウルトラもうね、なんか最近ウルトラしてる人よ、みんなもめっちゃ悔しい。
そうなんだよね。意外にね、持ってるよね。
意外にってどう意外なんですか？
いやいや、最初の方はね、皆さんそんなに持ってなかったから、よしよしと。まあ、うん、まあ、まあ、みんな一緒と思ったんですけどね。うん、徐々に増えてくると、羨ましすぎるっていう気持ちが。
そう。なんか今、このハードウェアの話の中で、Apple Watch に入ってないんだけど、ちょっとだけ言わせていただくと、私は知ってる人で、Apple Watch のあの字も知らない人がいたんですよ。
はいはい。
で、この前、久しぶりに仕事の場で会うたら、ウルトラしてるんですよ。もうオレンジのバンドなんですよ。
あら。
で、どうしたんって、買ったんって、うん、アップルウォッチ前から欲しがって、嘘つけ。俺がアップルウォッチ言った時、それ何って言ってたやないかって言うんやけど、いや、アップルウォッチ欲しがって。でもなんか言ったらこれが一番良さそうやって聞いたから、うん、やっぱこれやなと思って決めて悔しいな
ぁ。
ねえ、そんなアプローチ知らない人も虜にするウルトラですよ。
うんですね。
はい、
いいと思います。
まあそのハードウェアのお話続けてきました中で、こういう記事もアップルチャンネル様出されてました。米アップルユーザーがアップルデバイスを修理できるようにするセルフサービスリペアプログラムに iPhone 14シリーズと M2 チップを搭載した MacBook Air、MacBook Pro を追加という記事でした。これアメリカのお話なんでね、日本はサービスプロバイダーはセルフサービスリペアっていうのはやってないです。ユーザーはアップルに頼んだら修理道具を貸してもらって自分で修理できるっていう制度なんですよ。
そうですね。
これに現行の iPhone もそれから発売間もない MacBook Air、MacBook Pro も含められるようになったということですね。うん、今年、あ、去年ですね、これ最初始まるようにニュース出た。
はい、
出た行きはいろいろニュース出てたんですけど、そこからパタッと話やんでしまってて、あんまり誰それさんがうまく修理やりましたよとか、そういう話あんま聞こえてこないんですけど、うん、どうなんかな、あんまり利用されてないのかなって。気がしてるんですよ。
制度としてやれる状況にはなったとしても、うん、ある程度こういう電子工作じゃないですけど、物をいじることに慣れてる人じゃないとそもそも選択しないじゃないですか、こういうやり方で。まあまあ
それはね、
うん、
でもなんかアメリカって多そうじゃないですか、そんな好きな人。勝手な思い込みや。
そうなの？
いや、多かったらもっと動画とか出てくると思いますよ。
そうそう、
直してみた
ら。そこなんです。私もハードウェア好きやから、最近ちょっとシンセサイザーのまた自作の動画を追っかけて見てんねんけど、うん、やっぱアメリカとかは多いんですよ。シンセ改造したとかね。
はい、
見ててね。Mac、うん、自分で直したっていうので、今回の Apple のこのセルフサービスを使ってる例をないことはないんやけど、思ったほどは出てこないなと思っただけなんでね。
うん、
現在この Apple のセルフサービスリペアプログラム、アメリカ以外ではベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、ポーランド、スペイン、スウェーデン、イギリスに拡大されてるということで、なんかヨーロッパの大所はみんな行けますよっていう感じになってますね。でもアジア圏、日本を含めてはどこもまだやってないみたいです。
記事だと今セルフサービスリペアプログラムやってるエリアでも、うん、MacBook Air と MacBook Pro 用の日本語キーボードをパーツが提供されてるらしいという、
うん、現地で日本語キーボードが必要な人がいたりするからでしょうね、うん、
その方にもしよかったら番組にご一報くださいって感じですね。どう直しましたか
な。ああ、どうやるな。なかなか確率低いくかもしれんけど。まあもしね、そういうの心当たりある方いたらコメントでお待ちしてます。 そしてシーネットジャパンではこういう記事がありました。アップルと LG が提携、ホテルのテレビでエアプレイが利用可能にという記事が出ていまして、アップルがアップル TV プラスのサービスをホテルにどんどん導入するみたいな話が前出てたのを覚えてるんですが、WWDC でホテルでストリーミングサービス使えたりできないっていうので、これを解決するためにアップルが発表した仕組み、それが AirPlay で QR コードを使ってホテルのテレビに iPhone や iPad を接続できるようにする機能ということでした。 LG エレクトロニクスがホテル向けの AirPlay に対応する商用テレビのラインナップを初めて開発しましたということでした。やっぱホテル向けの専用のラインナップがあるんですね、製品として。
あ、そうですね、業務用のやつがある
んですよね。あるんでしょうね。
ね、そうですよね。あ、なるほどなるほど。これ要はホテルの側は Apple TV プラスを契約しないで済むと、ユーザーのアカウントを使うのでということになったみたいですね。
ほんまに用意された道具をユーザーが勝手に使ういう形になるわけですね、うん。今年中に一部のホテルでエアプレイに対応した LG の客室用テレビ、プロセントリックスマートというものが導入されるんですって。
うん。
LG 大きいサイズのテレビ予算出してますもんね。
そうですね。LG はやっぱテレビは強いですよね。前にプロディスプレイ XDR が出てくる前は、Apple に高解像度のディスプレイを提供してましたよね。
うんうん。
LG がプレスリリースで幹部の人が言ってるということで、その内容は LG の新たなホテル向けテレビや Apple ファンがこのテレビを設置しているホテルに宿泊しようとする動機になるかもしれないと書いてました。
ホテル側が宣伝をすればという話ですよね。
そうですよね。
うん、
そんな出張行くときにそこ LG のこれテレビ置いてますって、それ分かれへんって言われそうじゃないですか。
うん、
どうやろう、旅行行ってホテル取ってその日テレビ見ます？見るか、
見ますよ、
見ますね。
いや、まあニュースぐらいは見るでしょうけど、
はい、
そんなにがっつり見ます？なんかまあまあ、そうか、毎週見たいテレビとかあったらその日やったら見るか。
ああ、まあそうですね。
ね、サービスということですと、普通はこの手の話は Apple Watch の時にするんですけど、これは違いますのでここでご紹介するんですが、ギガ人にありました記事で、スマートフォンを体温計代わりにできるようになるアプリ、フィーバーフォンを研究者が開発っていう記事で、もう一つギガ人さんは、1個14円の超低価格スマートフォン用アタッチメントで簡単に血圧測定が可能にという、2つスマホで人の一番測りたい測定がね、うん、できるというお話です。
へ
え、ま、体温計の方は開発中だからまだそういうのが出てきてないんですよ。
はいはいはいはい。
ただどうやってこれ体温測るかっていうと、今スマホってほら中が熱くなったら危ないからって温度測る仕組みあるじゃないですか、本体、はい、それ使うんですよ。スマートフォンのタッチスクリーンを額に90秒間押し当てる、
はいはい、
で発熱してるとスクリーンが温度落ちるので、それを測定する。
なるほど。
うん、
その辺もあれなんでしょうね、他の負荷の状況も 見つつ、
もうそういうなるんでしょうね。
ですよね、うんうん、その時に多分この機種の感じだと、うん、通常は何度なんだけども、さらに温度が上がってるということは額に当ててる温度がプラスされてるから、それを加味してみたいな感じですかね。すげえですね。
論文と検証で出てきてるもので、製品化にはまだまだ時間かかるんだと思いますけど、
うん、
まだネット上の噂情報レベルの話ではあるんですけど、
はい、
今度出る Google Pixel の一番上の Pixel 8 Pro になるのかな、
はい、
その機種に体温計機能がつくんじゃないかって話は出てるんですよね、
はいはい、
これとはちょっと違う仕組みだったと思うんですけど、
はい、
はいはいはい、
ね、脇に挟むの
なんか額に当てるとか、なんかそんな感じだったような気がするんです
よね。するけどね、あれ、まあ、ほら、コロナでピッて入り口でこう、なんか赤外線で当てる、非接触当たり前だから、あれが iPhone につけばいいんちゃうって思うんやけど。
いやでも、あれは結局、体表の温度をね、離れて測ってるんで、あんま精度良くないじゃないですか。
うん、
結構、1、2度ずれたりとかするのもあるんで。
ね、あるけど。で、もう一つ、血圧測定の方は、スマホ用のアタッチメントを作ってる人たちがいて、うん、それがね、コストだいたい1個14円で、
まあ、
大量生産すればですけどね。
はいはいはい。
っていうので、BP クリップ、これ、ブラッドプレッシャーでしょうね。BP クリップっていうものをね、カリフォルニア大学サンディエゴの研究チームが発表してるそうです。
へー。
なんかパッと見、スマホにつけるゲームコントローラーみたいなんですよね。
はいはいはい。だいぶ飛び出るのね。
飛び出るし、なんか絶対普通の時にこれつけたままはちょっと難儀です。使えなくなりますね。
うんうんうんうん。こなれてくるとさらに少しちっちゃくなったりするし、はいはい、少し休憩中にこのぐらいだったらちゃんとつけて、
できますね、
そう、うん、できますから気楽にできますよね。う
ん、昔 iPhone とかの背面のカメラに指を当ててなんか脈を測るみたいなのとかあったような気がしますね、アプリが。
割とこれも違くって、うん、スマホのライトをこのクリップの中通して光が出て、それを指先当てておくことで指先の状況を撮影するというものなんですよ。まあ、あの、押し加減でよってね、違うっていうのを、まあ、呼んでいくみたいですけども。いや、これででも、ほんまに血圧わかるんやったら、あとは血糖値だけやなと。
そうですね。
まあ、そうですね。
本当ですね。
思いましたよ。
でも、どういう計算で1個110円で製造可能って言ってるのかは、ちょっとわかんないです。
今110円か。量産して14円ね。
はい。そうですね。でもまあ、量産しなくても110円でって言うんだったら、ワンボタンの声、オリジナル血圧計画ができちゃいますね。
どうやってここへ話つけねえんだ。
いや、パーツ買ってきて自分で使えばいいじゃないですか。アプリがないか。
でもこれ医療器具として何ら発表できないじゃないですか。だから面白グッズとしてしか発表できない。
まあそうですよ。
そうそうそう。血圧今回なんかに飲まれて、そんな商品あるやろな。
で、まあまあ、そうで、
2023年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。2023年7月8日土曜日、会場は三和建設株式会社人づくりホールで、阪急十三駅から徒歩で7分、御堂筋線西中島南方駅からだと徒歩9分のところにあります。時間は12時から18時で、途中の入退場可能です。今回はアドビ株式会社様より最新の AI 事情についてのお話をいただきます。デジタル系ウェブメディアサンダーボルトから村上拓太さん、当番組のレギュラーでもいらっしゃる大阪電気通信大学大江先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後夜7時から、近くの姫故郷味の旅で懇親会を行います。懇親会会費は4000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。
聖テヘペロさんからコメントいただいてます。鶴はせんべい布団、髪は万年床、現場からは以上です。といただいてまして。聖テヘペロ様って確か前にいたい時に、うん、本文はあまり面白くないけど、ラジオネームで笑ってしまって聖テヘペロって覚えてるんですけど、はい、今回はがっつり笑かしに来られましたね、
うん、面白かったです、はい、ね、いいですね。
オープニングのテーマが鶴は千年神山万年も言ってるからなんですけど、せんべい布団ですか皆さん、どうです、
う
ん、ふかふか、
まあ確かに長持ちさせてますね、私はね。あの他の家族が布団ペラペラになったから変えるって言ってる時に、はい、私は少々ペラペラになっててもいい、別に砕けてないからいいとかって言ってね。
砕けるってどういうこと？
砕けるっていうか、もう本当に切り先になってバラバラになってなければ少々破れてると
布団そんなになるんですか？
なる時ありますよ。あの、安い布団しか買わないので、うちは。
まあまあ、うちも大概安い布団使ってますけど。
うん、
いやいやいや、寝ながら暴れてんじゃないですか？
寝ながら暴れてるのかな。
寝相、超悪いじゃないですか。
悪い。うん、それはそうかもしれないね。ビリビリになってる時もあって、その時はペラペラだね。今は少し新しいので、まだ大丈夫ですけど、そのうちまたペラペラになると思います。
亀は万年の子、耳痛いですね。あんまり言わねえけど。大昔はベッドだったんです、私。
うんうん、
ベッドはおのずと万年の子じゃないですか。まあもちろんちゃんと洗濯して干してするけど、うん、でもまあ下手すりゃ引きっぱなしじゃないですか、あれは。
うんうん、
で、それはいかんなと思って、
はい、
せっかくベッド買ったんやけど、4、5年使っただけでもうベッド畳んでしまったんですよ。
うん、
で、これで広く使えるなと思ったんだけど、ベッドの癖抜けなくて単にその場からベッドだけがなくなってる状態で布団前からそこにあるという、
そういうことですね、
良くない状態になってしまいました。
そうですね、そうするとベッドがあった方が下の収納スペースあったのにっていうメリットが減ったみたいだね。
スミレさんは寝袋持ってたりします？
あ、一応持ってはいますね。
それは何か現場用とかそういうこと？
現場
もともとキャンプに誘われたりすることがあったんです。それ用に、まあ、緊急用も兼ねて買ってる感じですね。
はいはいはい、はい、
知り合いが泊まりに来たりするときなんか、私のベッドを明け渡して私は寝袋で寝たりとか、そういうときもありますね。
なるほど。
割と制作の現場で寝袋必須だったりするわけですよ。
はい、ああ、まあそうでしょうね。
机の下でうまく寝る方法とかいうのあるんですよ。
机の下なんですね。
机のところに椅子収納しません、普通。
はいはい、
それ椅子入れんと空間あるでしょ。
はいはいはい、
そこに長く体寝ちゃうと体の3分の2ぐらいが通路にはみ出るから、
はい、
うまく机の中にもたれるようにして体育座りをちょっと崩したような姿勢になって寒いから寝袋に入って寝るっていうのをやってる方たちがいたんですよ、
はい、
あの制作の現場で。私そういう方たちたくさん見てたので、自分でもなんか家でなんか深夜にわたって作業するときに寝袋っていいよなとか思って寝袋を胸まで入れて作業するんですよ、
はい、
でいつでも寝れるでしょ、そしたら、
はい、そうですね
横ストーンとそのままひっくり返っても寝れるじゃないですか、はい、あれはね便利便利っていうか、この番組の夜中編集してる時でも確か編集してたはずやのに朝6時になったら横になってるっていうのがあって
今でもやってるってことですね。
うん、たまにやってますね。なんで寝てるんやろうっていう。
制作の人は寝るとこないからそれでいいけど、別に山村さん横に寝るとこある、亀は万年とこあるでしょ。
はい。あの、以前で言うと、私机の中では寝ないですよ。すみません、横に寝てますよ。はい。人間、睡眠不足すると、ろくなことないんで、ぜひ睡眠時間確保するようにしてください。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのつるは千年、亀は万年。長らく iPod Nano を使っていて不思議とバッテリーが持つので未だに通勤のお供に使っているとか、イラストを描くのに万年筆タッチで描くのに Apple Pencil が便利だと気づいたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの7月の予定をお伝えいたします。7月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年7月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は7月1日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。